瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第4月曜日は瀬戸市環境課からのお知らせです。今日は環境課環境保全係の秋田さんとゴミ減量係の久野さんに地球温暖化対策実行計画について、一般廃棄物処理基本計画についてそれぞれお話を伺っていきます。まずは環境保全係の秋田さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
最近は地球温暖化がニュースでよく取り上げられていますが、瀬戸市では地球温暖化に関する計画を策定したとお聞きしました。計画はどのようなものでしょうか？
はい、地球温暖化は今や私たちの身近にある非常に重要な問題となっています。はい、地球温暖化の影響で地球の平均気温が上昇して、世界各地で大雨や台風などの災害が起こっています。今後災害のリスクがさらに高まると予想されており、瀬戸市でも早急に対策をする必要があります。その地球温暖化の主な原因は二酸化炭素などの温室効果ガスが増えたからと言われています。瀬戸市内の温室効果ガスを減らすために令和6年3月に瀬戸市地球温暖化対策実行計画の区域施策編という計画を策定しました。
はい、地球温暖化には温室効果ガスの増加が関係しているとのことですが、そもそも温室効果ガスはどうやって発生しているんでしょうか？
温室効果ガスにはさまざまな種類がありますが、最も地球に影響を与えているのは二酸化炭素になります。二酸化炭素と聞くと想像がつきやすいかと思いますが、石油やガスなどの燃料を燃やすことにより発生します。また電気の使用は直接二酸化炭素を排出するわけではありませんが、電気を作るときにその燃料を燃やしているため間接的には二酸化炭素が発生しています。また2番目に地球に影響を与えているのはメタンです。メタンは牛や豚などの家畜のゲップや天然ガスを掘り出すときなどに発生しています。温室効果ガスは二酸化炭素とメタンで全体の約 90% を占めていると言われており、日常生活のさまざまな場面で発生しています。
はい、普段はあまり意識していないんですが、私たちの日常生活で欠かせないガスや電気の使用には温室効果ガスが関わっているということですよね。はい、計画はどのような目標なんでしょうか？
はい、2030年度における温室効果ガスの排出量を2013年度比 50% 削減を目指します。また長期的な目標ですと2050年度までに温室効果ガス排出量実質ゼロ、いわゆるカーボンニュートラルを目指します。簡単な目標ではないため、事業者や市民の方々にもご協力いただき、市全体が一体となって取り組んでいきたいと思っています。
はい、そうですね。温室効果ガス排出量削減の取り組みについて、私たちには具体的にどのような取り組みができるんでしょうか？
はい、温室効果ガス排出量削減の取り組みにはちょっとした意識や工夫で実践できるものが多くあります。例えば近くへの移動は自動車ではなく、可能な限り徒歩や自転車で移動する。またバスや電車などの公共交通機関を利用することも有効です。また家庭では電気は必要な分だけ使用し、不要な電気を使わないように意識する。これは電気料金の節約にもつながります。
ああ、そうですね。普段の生活を見つめ直してみると、まあ、簡単に実施できる取り組みがたくさん見つかりそうな気がしますね。はい、他にはどのような取り組みがあるのでしょうか？
はい、設備の購入にお金がかかるものになりますが、温室効果ガス排出量削減に非常に有効な取り組みがあります。例えば太陽光パネルを設置し、使用する電気を太陽光発電により作られた電気に変更する。また窓を断熱性の高いものに変更し、消費するエネルギーを抑える。自動車をガソリン車から電気自動車などへ切り替えるなどがあります。このような地球温暖化対策につながる設備の購入は国や瀬戸市の補助金制度を利用できる可能性があるため、補助金制度の活用を含めぜひご検討ください。
はい、それぞれ何が実施できるかを考えて、できることから取り組むことが大切ですよね。それでは、最後に秋田さんからお伝えしたいことありますか？
はい、目標達成には 市が率先して太陽光パネルの導入や省エネルギー行動の推進などに取り組むことはもちろんですが、市の取り組みだけでは達成が難しいというのが現状です。将来にわたって豊かな環境を次の世代に引き継いでいくため、事業者や市民の方々にも温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組みにご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そして、今度はゴミ減量係の久野さんにお話をお伺いします。環境課ではもう一つゴミ処理に関する計画も策定したと伺いました。計画はどのようなものでしょうか。
はい、令和6年度から15年度の10年間を計画期間としまして、瀬戸市一般廃棄物処理基本計画というものを策定しました。でこの計画では瀬戸市のゴミ処理における現状と課題を分析し、瀬戸市が将来にわたって持続可能であり続けるためにゴミ減量に向けて必要となる考え方や取り組むべきことを記載しています。でまた計画はですね、ゴミ全般だけではなくて近年課題となっている食品ロスに関する食品ロス削減推進計画と生活排水に関する生活排水処理基本計画も含んでいます。
ゴミの減量に関する計画ということですが、そもそもなぜゴミを減らすことが必要なんでしょうか。
はい、まずゴミの焼却の過程ではですね、先ほどもありましたけれども、地球温暖化の原因となります二酸化炭素が排出されており、地球環境保護のためにゴミ減量が必要です。次に将来的なゴミ処理の負担軽減です。ゴミの量を減らすことで焼却施設や処分場の負担が少なくなり、今ある施設をできるだけ長く使うことや焼却場を更新する際に必要となる費用負担を少なくすることができます。
はい、ゴミは誰もが出すものであり、将来にわたってみんなで考えなければいけない問題ですもんね。計画ではどんな理念を掲げているんでしょうか。
はい、計画の基本理念は実践、実感、実現、ゴミを減らして資源を循環させる街瀬戸です。これは日々の生活の中でゴミの発生抑制や資源循環を促進する行動を市民一人一人が実践することで、ゴミの減量や資源化の実感につなげ、持続可能な社会の実現を目指したいという思いを込めているものです。
実践と実感の積み重ねにより理念の実現を目指していくということですね。具体的にどのような取り組みを進めていくのでしょうか。
はい、計画の基本理念は3つあります。まず1つ目は発生抑制の行動促進です。ゴミを減らすためにはそもそもゴミを発生させないということが重要です。日々の生活の中で物の価値を見直し、ゴミを出さないための行動を促進します。例えばリユースの啓発や食品ロスの発生抑制などに取り組みます。次にリサイクルの推進です。ゴミは資源として生かすことが重要です。資源物の分別を引き続き徹底するとともに、資源化できる品目の拡大などを検討します。分別にかかるさまざまな啓発や資源物の回収体制の見直しなども図っていきます。最後に適正処理体制の確保です。市民の皆さんの生活を支える上で安心安全なゴミ処理体制が築かれていることは必要不可欠です。適正な収集運搬体制の整備や将来を見据えたゴミ処理施設の運営などを検討していきます。また事業所から出るゴミの減量についても取り組んでいきます。
計画ではどのぐらいゴミを減らすことを目指しているんですか。
はい、具体的な目標値としましては、令和4年度のゴミ総排出量38,930トンを令和15年度までに33,625トンまで減量すると数値目標を掲げていますが、ちょっと分かりにくいですね。で、家庭系のゴミの排出量で言い換えますと、1人1日あたり 70g の減量が目標になります。 L サイズの卵1つ分ぐらいでしょうか。
はい、それでは最後に計画策定にあたってお伝えしたいことをお願いします。
はい、計画目標の達成のためには市民の皆さん一人一人の協力が欠かせません。ゴミ減量の主役はまさに市民の皆さんです。また事業所から出るゴミについても減量を進めていく必要があります。市民、事業者、行政が一丸となれば必ず目標は達成できます。引き続きゴミ減量と資源化へのご協力をお願いします。
はい、今日は環境課環境保全係の秋田さんとゴミ減量係の久野さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。